忙しいです。選挙というか、まあ、選挙期間公示期間に入りましてバッタバタしておりまして、その上、今収録を始めようと思ったらいろんなところにトラブルが発生して、それの対応で、無駄に時間を使ってしまったんでオープニングをやめます。さあ、そういうことでここからすぐに番組を始めていこうと思います。
こんなことあるんや。
何年かぶりですよ。前、忙しい時はあのオープニングバンって切ってこれでっていう。
すごい、すごい、
臨機応変な番組でございまして、今日はあの無駄話を排除していきなりのっけからいきたいと思います。お相手は私榎田新右衛門と
ストロンボリマユと
アーターマナと、
そして FMC 九州は
平上優子です。
よろしくお願いします。本当にね、この後あのまた凱旋の今日はあれなんですよ、あの私がカメラマン担当するので。
へー、なるほど。
あのいつもあのなの iPhone だとかを三脚で据えて、生、はい、あのライブ配信やってるんですけど、今日はあの私が全部あの撮ろうということで、
豪華な、
大変なんですよ。ということでお便りいきましょう。まず最初はこちら、久しぶりにいただきました。静岡県は島田市、61歳、ラジオネームのぞみかなえたまえ。
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。本当すみません、私もご無沙汰してます、うん、前ね熊本にも来ていただきましたね、うん、シニア割引が使えるので映画を堪能していて投稿をすっかり忘れていました、うん、さて先週投稿で紹介しました映画燃えよ剣ね、には興味がありませんが
なかった、
同じ時代劇ならノブトラ、ノブトラです、うん、が危険な匂いが立ち込めていて惹かれます。うん、なんとなくわかりますね。知らないでしょ、ノブトラって映画があるってことも。全然聞いてないでしょ。
聞いてない
です。まあ、あの多分盛り上がってるのは山梨県だけです。
あ、やっぱそうなんですね。
他の地域で、多分ほとんど地域映画に近い状態。でそのなんだ、その危険な匂いが立ち込めていて惹かれるその理由、その1、武田命の甲府市、山梨県甲府市が2021年、開府500年、そして、武田信玄生誕500年、で2022年は武田信玄450回忌を記念しているということですね。ずっとしつこく武田信玄で、もう常に武田信玄でさだけでこう、信玄とあと武道でなんとかなってるのが山梨県なんで、他に何もないでしょ山梨県で。なんか知ってます、山梨県でこれだっていうものを知ってる、あれ木田さんから聞いてみましょう。山梨といえば、
あそこあの何でしたっけ、あのお酒、お酒の、
お酒、
ウイスキーのところがあるとこじゃなかったでしたっけ、
白州上
山梨。ですよね、
あれは北斗市です。
ですよね、山梨でいいんですよね、
はい、山梨でございますね、
はい、
あの他何かご存知の、
他に
桃もまあまあ取れますけどね。
フルーツのイメージある、
フルーツのイメージ、アナハタンマナさんはどうでしょう。
私もフルーツっていうイメージしかないです。
山梨県ですよ、なんで気づかないですか。えのきだ新右衛門でしょ
う。
あ、大変
失礼いたしました。
もう、えのきだ新右衛門生誕の地ですよ、山梨県は。
しっかりと並んで。
いや、もう武田信玄か、えのきだ新右衛門かって、ダブル新ちゃんですよ。頼みますよ。
普段ものしか覚えてかないとか。
で、その2、この映画、ノブトラ、配給は、これアヤプロって読むのかな、ちょっとすいません。で制作はミヤオピクチャーズという聞いたことのない会社であることで、その3、宣伝費の捻出にクラウドファンディングを利用して当初の目標額を達成しているが、なんと79人から162万9000円を集めたと。だから1人結構出してますよ、
すごいな。
でもまあびっくりするほどとか
ね。そうですね、ちょっとどうリアクションしていいか。
79人から162億集めたっつうならすごいです、ね、どうしたことだそれと思って、まあまあ
70人ちょっとしかいない。
でその4、 これあの金子修介監督作品です、うん、で主演は寺田実っていうあのじいさんです、うん、あのなんか嫌味なちょっとエロいじじいとか、うんうん、なんかねこう裏切り者の役とか、うん、時々いいものもしますけど
そうです、ね
まあ、ベテランの俳優です、はい、癖のある人ですね、うん、この寺田実が主演である。で中でも寺田実さんは最近ぶっ飛んだ役のイメージしかなく、うん、疑問符が頭から離れない。だからどういうのやるふうに、ね、芝居をするのかっていう、うん、で信虎は、今度22日に甲府で先行公開されて11月12日に全国公開になります。おそらく甲府以外では忘れられる映画になるでしょうが榎田さんは、武田信虎校の解説をお願いし他の皆さんには映画への意見をお聞かせくださいって。見てないから意見は言いようがないというね、見れるものは一応予告編がね1分半ぐらいの予告編がまあネット上で上がっていまして、うん、でまああの金子修介といえばですよ、やはりあの有名な映画でいうとまず、宇野浩一郎の濡れて打つっていう日活ロマンポルノですねこれですよね、これはあのエースを狙えをあの下敷きにした、エロ映画になっております。
へ
で、あのなかなかのコメディエロ映画になっておりまして、うん、でその後ですねしばらくエロ映画を専門にやりまして一般映画でいうと、みんなあげちゃうっていう映画がありまして、矢崎ひかるだったかなという漫画家の漫画みんなあげちゃうってエロ漫画がありまして、でこれは一応まああのいわゆる 18歳以上とかっていう制限がついてないエロ映画で、まあ、今だったら PG12 ぐらいじゃない多分っていうやつですよ。まあまあでもあの そこまでびっくりするエロじゃないんですけど、まあまああのなんかあの初体験をしたくてしょうがないあのモテない男子高校生の物語みたいな、
あ
そういうあの青春コメディーになっているんですけど、あの意味もなくウルトラの母とかいろんなのが出てきたりするんですけど、であのもうこれもクソ映画なんですけど、まあまあ面白いですね。でその後にしばらく経ってあの織田裕二と大喧嘩する映画とかも撮ってるんですけれど、で私が大好きなあの山田村ワルツという
あの
ご存じない今あの大和山田阿座山田っていうあの山田村という、まあ、架空の村がありまして、でそこに、そこの特産品は山田ぼちゃという巨大な なんかかぼちゃのようなものがあって、でそれをあの草や汁に漬け込んだ、山田ぼちゃのひんひん漬けという臭くてたまらない漬物が、まあ、唯一の名産という、過疎化が限界まで進んでる村がありまして、そこに青年団が、まあ、4、5人いるんですけど、それに嫁を持たせないと山田村は滅ぶと考えた村長以下、その年寄りどもが、もともと山田村で古来ずっと醍醐天皇の頃から受け継がれている、祭りがありまして、その祭りを復活させると、でその祭りの中で、まあ言っては全国から二目と見れぬブスを集めてもう絶対にあの男と交わることがないであろうという女子はみんな来いということで、でその山田村の青年団を好きなようにしてよいという、そういう祭りを企画するわけですよ。
エロ
シーンは全然ない全然ないですけど、もうただのバカ映画ですでそこであのいよいよ祭りがあの始まるっていうと、青年団はその真実を知らないでワクワクしてるわけですよ。全国から女の子が来た、
なるほど、
何百人もいるんですよ。みんなおたふく あのお面をかぶってるから顔素顔が見えない。でその盛り上げるために東京から楽団を呼びまして山田実とトップゴージャスという楽団を呼びまして、その正体は米米クラブなんですけど、
すごい、
で米米クラブが歌う嫁津波という歌があるんですよ。それを披露した後に、でいよいよ、ご会長って言ってその村長の花始めが言うと、その何百人もいる女の子たちが一斉にそのオタクのお面をバーンと取るんですよ。そうすると青年団たちがこうニッコニコしてるんですけど、早くお面を取るっぴゃって言いながらもう取ってるのに
で取ってるのにひどい
カットが変わると女の子たちの顔だけにモザイクがかかってるんですよ。でしかも声が怪獣の声みたいな、
はぁーって
それで青年団が逃げるんだけど、
逃げるの怖くて
追いかけ回されるという、まあまあそういう
怪獣じゃない。
もう今見たらジェンダーだなんだっつったもいろんな問題をはらんでるクソ映画なんですけど、でもうそれで私金子修介が大好きになりまして
ああその映画を経験
で、かたやですね、あの文芸大作と言ってもいいかもしれませんね。あの1999年の夏休みっていう映画がありまして、これあの深津絵里がまだ 中学生ぐらいかなの時に出てるんですけど、女の子4人の女の子男の子4人の物語なんですけど、全員女の子が演じてるんですよ。宝塚みたいな感じです。あの萩尾元かな、あれなんだっけ、あの竹宮恵子でどっちだってちょっと忘れたけどの原作のもので、まあそういうファンタジーもできて、でなおかつ平成ガメラ3部作で平成ゴジラまでやってるという、まあそういう凄腕監督なんですよ。なんだけど、あのそんだけすごいのに新ゴジラで呼んでもらえなかったという、
あかわいそうに、
その人がこうね、なぜかこの、全体、まあ、話だけ聞くと C 級映画のトムトラ
急 なんか路線変更というか、
まあ多分地元で企画した人がいて、
なるほど、
で先生監督のギャラはこれだけ出しますからお願いしますやってくださいとかっつってでキャスティングもお願いしますやってくださいとかっつって、じゃあしょうがねえ集めようかとかっつって知り合いのキャストをこう集めてきたんでしょう。それで、まあ、全体的に言うと映画というランクで言うと C ランクの人ばかりが出てます。全体的に、
ね、
で主役級もなんて主役が寺田みのりですよ。
もうでも一応一番知名度はね、
寺田みのりが主役やったって言ったらあれですよ、もう大昔の肉弾ぐらいですよもう他主演なんてことないでしょう。だってそれであれ肉弾だって下手すると寺田みのり主演というより大谷直子主演かもしれないっていうぐらいの話なんで、でまああとはなんだ、上杉謙信をなんだ、えのき高明さんがやってまして、で人は天と地とだったっけ映画で、あれでもやっぱり上杉謙信を演じてますけど、まあでも最近あんまりちょっとランク落ちてるじゃないですか、あんまり出ないじゃないですか、相棒とかにも出てますけど、でなんか脇役でちょっと出てるっていう感じで、みんななんかこう出なくなりつつあるねっていう人たちをこう集めてきて、
そうですね、
でもまあ芝居の上手い人たちですよ。で竜大介さん亡くなられましたけど、人も上手いじゃないですか、で人も出てるし、結構だからね映画としては多分ねこれいいと思います。でその山梨県がその全面的に多分ロケ地のそのいろんなお城跡だとか、そういったのを提供していて、まあ、かなり本気で作ってるので、僕はちょっとこれは期待はしています。はい、信虎公の解説はまあいいでしょう。別に息子から嫌われて追い出された親父、
息子は誰ですか。
武田信玄です。
あ、武田信玄が息子、
だからもう非常に親子の仲が悪いわけですよ。それでまあ結果的にまあ親父が追い出されて、でその息子が死んだ、その孫が今いると、武田勝頼が、今がチャンスだ、もういっぺんちょっとおじいちゃんだよとか言いながら、おじいちゃん帰ってきたよとかっつってこう入ろうと思ったら、孫も孫で入ってくんなよじじいっつってまあそういう人ですよ。
まあ、その人が主役、
すっげえざっくり言いましたけどね今きらゆこさんもね、どうですか、ご覧になりたい映画の一本で、
いや
いやいいと思いますよ、これなんか人間ドラマとしてなかなかこれは重厚なものがあると思いますよ。
あんまりああいうそういう何ですか、歴史もので映画館で見に行くっていうことはまずないですね。
ないでしょうね。はい、
はい、
分かりました今日は急いでるので次に行きます。
あ、はい、
続いて、大分県別府市からいただきました50歳会社員、ラジオネーム別府エレキバン、
ありがとうございます。
阿蘇山が激しく噴火しましたね。大阪にいながらも熊本を憂う榎田信也門師匠の心中いかばかりかとお察し申し上げます。あ、そうでもないですよ。でどうなんですか今回の噴火は、徹底解説をということでいただきました。普通じゃないですか波だな。
あと何年間に1回噴火してるとかあるんですか。
はいはい、もうしょっちゅうですよ。
しょっちゅう
な、あれはあのランクは波でしょ
う。うん、
だから別に驚くに足らずで、ただまあカメラが綺麗に撮ってたから、まあまあで俺はこう手前に観光客とかが映ってたりするじゃないですか、俺だからおうおうおうとか思っただけで、まあ実際は何も起きないわけですよ。でもっと近くにいた人ってうじゃうじゃいたんですかね、16人ぐらいいたんでしょ。
へえ、
まあ、あの辺りも全部私も歩いてますから、もうよく分かってますけど、あのくらいの噴火ではまあ その今あれ1キロ圏内が確か入ったあの立ち入り禁止になってたはずなんで、で900メートルまでは噴石が飛んだっつうんで、まあちょっとギリギリ危なかったっていうのは確かにそうなんですけど、でもまあなんなもんでしょう。で、まあ、これからですよ物語が始まるのはと私は思っておりまして、無夫婦な噴火だなと思っております。リラクさんも阿蘇の噴火をね手で止めたことがあるって聞いてますけど、
なんで、
あのすごい
手で止めたって、
えこう手で蓋をしてこう
あのまだあの坊主じゃないんです
か。いやひょっとしてこう 竹岩辰野巫女みたいな感じでこうあのねあのねあれですよ、昔のその、あの神様があのそこの阿蘇っていうのところはノロノロの池と言われておりまして、全体がものすごい池だったんですよ、その阿蘇谷の中がですね。でその中にあの、大ナマズがいるらしいっつって、でそれをあの見つけるためにじゃあ水を抜こうって言って、竹上辰野巫女っていうやつがゲーバーンってそのヘリを蹴ったんですよ、で蹴ってバーンって飛んでいって、そこにこう切れ目ができたんで、そこから水が流れていって流れてたのが白川っていう川で、でその阿蘇谷 その水が消えていって、そこから大ナマズが出てきて、でナマズをあの取り上げて、な、まあ、ナマズを捕まえたかったくせにナマズをいらねえって言って捨てちゃうんですよ。
ひどい
な。ナマズをボーンと投げて、でそれがドーンと落ちてきた場所があって、それが熊本の鹿島町ナマズって場所だっていう、そういう、まあ全部嘘ですけどね。そんな話が本当にあるわけがないんですけど、でもまあそういうあの神話があるわけですよ。でまあまあそういうのとか、あとその古文で、なんだっけ、鬼八っていう鬼八って書くやつがいて、でこいつがあの言うこと聞かないもんですから首跳ね飛ばされちゃうんですよ。それでその恨みで、冬になると鬼八っていうの首だけがこう降りてきて、ふーって冷たい息を吹きかけるもんだから、阿蘇の農作物が冷害でやられてしまうと、でそれをなんとかするために、まあずっと火を焚き続ける行事を編み出したわけです昔の人は。それ未だにやってるんですよ。
へえ、
阿蘇では。
へえ、そうなんですね。
その日焚き乙女っていう小学生の女の子が選ばれて、
へえ、すごいな。
でその子がこう火を 毎日ずっと24時間焚き続けてですよ、こもって、で最後は自分が身にその火の中に身を投げて燃えて死んでいくっていう行事を未だにやってる。
それ前でも
嘘です。
嘘なん
だ。本当にやってそうだからな。
やってるわけねえだろ。
で
も火をつけてるのは本当です
ね。火は投げてないけど、はい、
必ず おばあちゃんとペアになって、
へえ、
その日焚き小屋っていうとこがあって、そこにずっと詰めてやるんですよ。
へ
え、でそこから学校に行くんです。はい、というそれはニュースに毎年ね、というね、木下さんもあれですね、日焚乙女をやったことがあるって聞いてますけど、
はなってないですよ。何ですか。
あなた何だっけ、他の山賀灯籠踊りとか出たことがあるんでしょ。
ないですよ。
あ、ないんですか。そうですか。適当なこと言って
る。ないですよ。ないですよ。
はい、私はあれですよ、熊本の八代のところに日名湖温泉って温泉があってですね、そこは種田三等家がいた、ちょっとだけいたっつんで、三等家祭りっていうのがあるんですけど、で一回そこの教会だかなんか観光協会の人たちがうちにやってきて、榎田さん、種田三等家の役をやってくださいって言って、
種田だから、
え、
種田だから、
いや親戚だから俺は。
あ、本当の親戚なんですね。
本当の親戚だから。でそれでやってくれって言われて、頼むから断るって言って嫌だって言って、それだけは恥ずかしいから嫌だって言って断ったことあります。で、噴火に関しては、まあ、今回はマグマ水蒸気爆発だという典型的なマグマ水蒸気爆発で、私実は噴火する30分前からライブ映像を見てたんですよ。胸騒ぎがしまして、そろそろ来るなっていう、で来るのは、まあもうだいろんな、でもう山体膨張とかいろいろ火山性微動が起きてるとかって出てたんで、いつものパターンだったらもう24時間以内に来るなと思ってたんで、それでまあ見てたら、つけて30分で来たんでちょっと驚きましたけど、それでそのいわゆるコックステール現象というんですが、スパーンと黒い噴煙がスパーンと上がって、途中からモヤモヤモヤってなって、そのオンドリの尻尾みたいな形になるんですね。これをコックステール現象って言うんですけど、それが出たんで、それがマグマ水蒸気爆発というやつの典型的な最も分かりやすい、でまあそれが起きたっていうことは、そのマグマが 加工のスレスレまで来てるっていうことなんですね。でそれがコルクの線みたいになってたのが、うん、スポーンと抜けたわけですよ、うん、でマグマってやつは石の溶けたものっていうのは溶岩ですよね、うん、溶岩とマグマって微妙に違いましてね、うん、マグマっていうのはものすごい高圧がかかっていて、うん、その高温で溶けている岩石などの成分の中に大量の水が溶け込んでるんですよ。
へ、
水なんです。水や二酸化炭素やそういったものが溶け込んでいて、それがそのずっと圧がかかってるからじっとしてるんだけど、その蓋がなくなった瞬間、まあ言ってみればあのシャンパンを栓抜いた瞬間にシュポーンっていくでしょ、ね、それと全く同じで発泡するんですよ、
ね、
で発泡して冷え固まって落ちてきたものがいわゆる火山礫だとかそういったものなんですけど、あのみんな軽石です。あれはその中のその水蒸気とか二酸化炭素がシュワーって泡立ったんで、その岩が溶けた状態でシュワーってなって、まあポップコーンみたいなもんですよ、なので軽いんですよね。だからまあそういった形のものが噴火したということは、マグマが近くまで来ている、それとマグマを蓋していた線がなくなったとなると、マグマの供給が続く可能性があるということで、通常の水蒸気爆発ってやつはただ水が爆発するだけなんで、それはあの噴煙は真っ白なんですよ、でマグマが混じるとその茶色とか、あの灰色とか黒とかっていうのになっていくんですけど、今回はそうなので、これからマグマの供給が始まります。なのでしばらく続くはずです。
あ、また噴火する。
気象庁はしばらくはありませんって言ってたけど、そんなことはなくて、普通マグマ水蒸気爆発が起きたならそれがどれぐらいのスパンかは分かりませんけど、次も来ます。でそのマグマ止まりはどこにあるかって言うとですね、実は熊本市の下あたりにまでつながってましてですね、でそれがその供給が始まると、そこのマグマ溜まりでこう圧がかかっていたところが圧が減りますよね、そうすると周りのね、あの地べたにかかっていた圧が減ったりするわけですよ、そうすると今のところ踏ん張ってた断層だとかがあるわけですよ。動かないぞ、僕は動かないぞって頑張ってるやつが何かの隙間に負けたとかっつってバキバキバキって割れる瞬間が大地震が起きるんですけど、でそれでいうと今一番危ないのはその二川断層ってやつは、この間の3年前の熊本大分大地震で相当に割れてて、まだ割れ残りは山ほどありますけど、まあ多分大丈夫だろうと、で避難区断層の方は先っぽの方が全然割れてないんですよ。なのでこれから割れる可能性があると、ということで、あの本当にあの熊本県南部から鹿児島県北部はあのある程度警戒なさった方がいいのではないかと私は申し上げておりますけども、どうせあのえのきだしんやみたいな素人が言ってることなので、あの軽く受け流していただきたいとは思いますけどね、学者が言ってるわけじゃないですよ。ただまあ、 あの警戒して損はないので、警戒していただいた方がいいだろうなというふうに思っておりますけどね。まああの今日本列島の地べたが相当に動き始めてるのは間違いないことで、それはもう GPS だとかのデータを見ればそれはもうその通りなんですよ。 うまい時期に日本沈没放送を始めましたね、あれは編成担当神がかりですね、ただ残念なのはドラマが面白くない、見てますか日本沈没。
見ました。面白くないですね。やっぱり
面白くないでしょ。なんかほら人間ドラマに重きを置いちゃってるじゃないですか。なんか、
ね、
あの僕の後輩の小栗旬君の、
ね、
その彼の家族構成だとか、なんかもう別れましょうなんて言われてね、でこう飲んでるビールがやっぱりプレモルを飲んでるんだなと思ってそれで CM に行ったらやっぱり小栗旬君はプレモルの CM やってるわけじゃないですか。
そうです ね、
ね、なんかあの瞬間にスーッと冷める瞬間ないですか。
そういうとこ見てる
な。なんか
確
かにそうかも、ね、であとなんかなんだ国村純がさ、なんか、もういつもの国村純の芝居をして、こう目をギョロッとさせながらこう、ね、こう淡々と喋るけど最後激高するところとか、なんかやっぱそうかっていう、でなんか違和感のある香川照之の芝居で松山ケンイチはどれでも一緒みたいな、なんかアリナミン V とか言うのかなっていうなんかそういうやつでしょ。であのお姉さん誰だっけ、アンだよね、
あの、はい、アンちゃん、
はい、がまあなんでここでそんな大芝居をするんだろうみたいな、この間あの吹雪純のとこ訪ねて行って、その小栗旬の親父が、なんだっけ、なんとか豪太郎なんとかが出てこない、
なんだっけ
顔が出てくるのにな、あのスケベなおじさんが、 あの漁師の役でやってるじゃん、はい、であのエピソードを聞きながら、うん、聞きながらなんかこうアンの芝居がもうなんか目が充血する、うん、こう涙をためるっていう風な芝居やってるんだけど、うん、そこまではあるかこの話聞いてとかちょっと思いながら、う
ん、でもなんかあれがあるんですよね、まあ、背景にね、
うん、あるんでしょう。だからまあまあそれ演出意図なんだろうけど、うん、だからさ人間ドラマはいいんで、まあ、早く揺らせよもっと揺らせ揺らせ壊せ
すごいな。まだ2話ですから。
でそこでこうあのこうグレンの炎に包まれた東京都民がね、あの皇居に押し寄せてくるわけですよ。ね、それでどうしますかとかっていう時にこう、うん、あの、宮内庁呼んでくれって、今はもう、ね、宮内省ですけど、うん、ね、こういう呼んでくれとかって、内閣総理大臣山本の命令ですとかって言って、実は山本総理っていうのが出てきたんですけど、昔はね、丹波鉄道がやったのは山本総理なんですよね。いずれ山本太郎総理ができてくれればいいなっていう話はまた別問題としまして、でまあともかくなんか長いねせっかくいろんな設定はね、前のね、あの潜水艇の名前が和田摘みとかね、同じなんですよ、まだケルマティックは出てきてないですけど、そういうのも含めてちょっとどうだろうなと思ってるんですけど、だからまあ日本全国あの火山山ほどありますので、はい、でしかも今気になるのはやっぱり西之島です。で西之島に関してはあれは他の海底火山と確実に違う組成が発見されまして、あれは何になるかっていうと、今下手するとあれ大陸になります。
へ、
はい、島どころじゃないです。
そう、
大陸になる要素が出てきたんですよ。
へ、
あれ今まで多分地球物理学史上初の発見かもしれないです。でこの後多分予測されるドラマは、人類がってか近代、まあ、現代に入って初めて高度な科学で分析ができるカルデラの生成を見ることができると思います、
へ、
初めてズドーンとあれ真ん中がいなくなりますよ、
いなくなるんや、一回
なるドーンと待って、その外輪山だけになります、
はい、
でそっからまた出てきます。
へ、
そっからぐんと広がってくるはずですよ。
すごいな、
とんでもないドラマが始まっているんですよ。でそこで一つ文句を言いたいのは、これ今回も環境庁が多分相当に主導してると思うんですけど、うん、初めて島ができてそこに生態系がどうなるのかっていうのを調べようとしてるがあまり、人類っていうか人間の上陸を阻んでるんですよ。上陸者いかんになってるんですよ、まあ、相当に入念な準備をした人だけがごく一部上陸してますけど、であそこにもうちょっと地震計とかセンサーとかやっぱつけるべきなんですよ。そのね、鳥がいつそこに巣を作るとか、植物がどうなってそこに出てくるってそれも大事だけれど、やっぱあそこに計測器をちゃんと十分に置かないと、それこそ取り返しのつかないことになるんじゃないかと私は思ってるんですけどね。でそういうのに関して質問とかそういったのができる国会議員が一人もいないわけですよ。
なるほど、
だから本当に日本っていうのはやっぱそういう地学というか地球物理に対して政治もそうなんだけど全部が弱い、そこがちょっと大問題だということを申し上げておきたいということで、巻いております。巻いた割には結構喋りましたね、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。